列王記第一十九章九節から十四節です。朗読します。彼はそこにある洞穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると主の言葉が彼にあった。主は、エリアよ、ここで何をしているのかと言われた。エリアは答えた。私は万軍の神、主に熱心に仕えました。しかし、イスラエルの子らは、あなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は言われた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時、主が通り過ぎた。主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。しかし火の後にかすかな細い声があった。エリアはこれを聞くと、すぐに街灯で顔を覆い、外に出て洞穴の入り口に立った。すると声がしてこう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神、主に熱心に仕えました。しかし、イスラエルの子らは、あなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは、私の命を取ろうと狙っています。以上の箇所から、あなたはどこにいるのかと題して、長沢新学生に御言葉の取り次ぎをお願いします。
いつもお祈りいただきまして本当にありがとうございます。昨年1年間は我孫子の教会の方で訓練としてですね、奉仕させていただきました。本当に祈っていただいているなというのをすごく実感しました。今度3年生になるんですけども、よくここまでなんとかこう憐れみできたのかなというのをすごく感じています。今3年生になりましたけども、最後の年ということ、私としてですね、3年コースなんでですね、最後の年なので、今、卒業研究ということも始まりました。学びと一緒にですね。で、一応私の方は、創世記の一章ですね、第何日、第何日とありますけども、創世記の一章のところの、その第何日の日という、そこをテーマにして、やろうと今、考えています。で、担当の指導教官が津村先生でありまして、本当に感謝なことだなと思ってます。続いて、あと1年、うまくすると1年なんですけど、まあ、ダメだったらその先もあるかもしれませんけれども、お祈りくださればと思います。一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、こうしてこの者が あなたの御言葉を語ります。どうぞ主が語ってくださいますように、この者の口を通してあなたの御言葉が語られますようにお願いいたします。御手に委ねてイエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。今日は、列王記第一の19章から、共に神様の御言葉を聞きたいと思います。この中でエリアという人が、出てきます。 まあ、背景を少しお話ししたいと思いますけど、まあ、エリアという人はどういう人かというと、そうですね、大体紀元前850年ぐらい昔なんですね。紀元前850年ぐらい昔、まあ、ダビデ、そしてソロモン、まあ、その後の時代ですかね。まだダビデ、ソロモンはまだこの一つの国だったわけですけども、その後になるとこう分裂しちゃうんですね。北と南に、北イスラエルと南、その北イスラエル の預言者なんですね。で、預言者というのは神様の御言葉を聞いてそれを人々に伝えていく特別なこの働きの人ですよね。預言者なんですね。ところが分裂して北イスラエルというところは、本当にこう大変なところでした。偶像崇拝ですね。特にバールという神ですね、まあ、農耕のこの、まあ、豊穣の神っていうんですかね、穀物がたくさん取れるようにとか、そういう、神ですね。その神にこう木で作ったり、この石で作ったりしたその神をこう信仰してたんですね。で、どうして、まあ、そうなったかというと、この当時の王様がアハブという人でしたね。アハブという王様で、そのアハブという王様のお妃様がイゼベルという、このイゼベルという人がすごいこのバールの信仰してたんですね。ですからその影響を受けた王様も、まあ、各地に、いろんな各地にバールの神殿を作る、そういう中でですね、この主、誠の主のこの神様を伝えるってことは本当に大変だったと思いますね。偶像崇拝の中ですからね。まあ、日本も非常に厳しいですけれども、同じようなその境遇だったかもしれません。まあ、このエリアと言いますと、よく皆さんは、まあ、教会学校でお話を聞いたことがあるかもしれません。バールの450人の預言者とエリア、主なる神様を信じているエリア1人、450対1っていう対決の場面があるんですね。よく教会学校でお話を聞いたことがあるかもしれません。ちょっとその箇所からちょっと見てみたいと思いますけども、ちょっと手前のですね、18章ですね、今19章の手前の18章のところですね、見てみたいと思います。18章のですね、21節からですね、21節から、ちょっとお読みしますね。21節、エリアは皆の前に進み出ていった。お前たちはいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であれば主に従い、もしバールが神であればバールに従い。しかし民は一言も彼に答えなかった。このバール、あるときはバールの神様に使え、あるときはこっちに使え、主なる神様に使え、どっち使わずなんですね。まあ、日本でもちょっと似たようなことがあるかもしれませんね。まあ、入試の時期になると、まあ、人間が作ったその学問の神様ですね。結婚の時になると、そうですね、縁結びの神様とかですね。こう、まあ、出産の時は安産の神様とかこう行きますね。で、葬式になると仏様とかこう行くわけなんですけども、この近くにもありますよね。ちょっと変わったオブガイのちょっと大時代入り口のところにポックリ弁天というのがあるんですよね。調べてみるとポックリ死ねるようにっていうことですね。ポックリ弁天というのがちょうど大時代入り口のところにありますけどね。はい。まあ、こう人間の思いで、そういう神様を作っちゃうわけですね。しかし、まあ、ある時はこっちに行ったら、ある時はこっち。まあ、どっちつかずの生活をしている。まあ、そう、まあ、日本でも同じような、その偶像崇拝のですね、ところじゃないかと思うんですね。もし主が神であれば主に従い、もしバールが神であればバールに従い。しかし、民は一言も答えなかった。22節です。そこでエリアは民に向かって言った。私一人が主の預言者として残っている。バールの預言者は450人だ。ここで、バールの神の預言者450人と、主なる神を信じる預言者一人ですね。対決するわけなんですね。対決する。 で、どのように対決するかというと、23節に書いてあります。私たちのために23節、彼らに2頭のお牛を用意せよ。彼らに自分たちで1頭のお牛を選び、それを裂いて焚き木の上に乗せるようにですね。牛を裂いて焚き木の上に乗せるんですね、一つ。そしてもう一つですね、火をつけてはならない。火をつけてはならない。で、私はもう1頭のお牛を同じように焚き木の上に乗せて火をつけないでおく。24節です。お前たちは自分たちの神の名を呼べ。まあ、バールですね。呼べ。私は主の名を呼ぶ。その時火を持って答える神、その方が神である。こういう提案をします。どっちが本当の神様なのかっていう提案、ことですね。人々は、多くの人々は、それが良い。それでいい。と答えます。そして、26節見ます。どちらがこう火が降りてくるかっていうのを見るわけなんですね。26節。そこで、彼らは、バールのこの預言者たちは、与えられた牡牛を取って、それを整え、朝から真昼まで、バールの名を呼んで、バールよ、私たちに答えてください。ずっとこう朝から昼までですね、こう叫んでる、バールよ、火を降らしてください。しかし、ですね、何の声もなく、答えるものもなかった。何もなかったんですね。で、29節を見ますと、これがずっと続きまして、昼過ぎまで、このようにして昼過ぎまで、捧げるものを捧げるときまで騒ぎ立てるが何の声もなくってあります。何の反応もなかったんですね。それでは一方ですね、エリアの方はどうだったかですね。エリアの方は37節です。エリアは言います。私に答えてください、主よ、私に答えてください。そうすればこの民は、主よ、あなたこそ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださったことを知るでしょう。一人ですけども、本当に熱心に祈ります。するとどうだったか。ですね、それが38節ですね。すると、主の火が下り、全焼の捧げ物と焚き木と石と土を焼き尽くし、溝の水も舐め尽くした。火が下ったんですね。まあ、どんな火かわかりませんね。雷のような火かもしれません。ちょっとそれはわかりませんけど、火が下ったんですね。焼き尽くしたとあります。そして民はどうしたか。39節です。民はこれを見て、ひれ伏して、主こそ神です。主こそ神です。と叫ぶんですね。まあ、ここまでだと、これで終わると、めでたし、めでたし。で、終わりなんですね。でもそんなにこう甘くはやっぱりないんですね。それがまあ今日の話のところになってくるわけです。19章の方ですね。19章の方に行きます。ですね。19章の方に行きます。19章の一節をちょっとご覧ください。アハブはエリアがしたことと、預言者たちを剣で殺した、皆殺したこととの一部始終をイゼベルに告げた。ですね、イゼベル。まあ、アハブという王様です。で、これをイゼベルという、お妃に告げるわけなんですね。で、私はずっと、今回準備してたときに、アハブっていう人は弱い王様だと思ってたんですね。ずっと。そしたらですね、先週の、木曜日でしたかね、授業でこのアハブのことが出たんですね。それで、まあ、津村先生の授業だったんですけど、出て、アハブって、結構その勇敢で強い人だったって言うんですね。ああ、そうなんだ。で、紀元前853年にカルカルの戦いっていうのがあるんですね。北のイスラ、アッシリアがこう攻めてくるんです。それに対してこう果敢にこう、 戦うんですね。だ決して弱々しい人ではないんですね。ああそうなのか、イメージ的に弱い人なのかなと思ったらそうでもないってですね。ただここを見ますとやはり奥さんには弱かったんじゃないかなっていう、そうは思いますね。特に信仰的には完全に奥さんにこう牛耳られているんじゃないかなと思いますね。ですからエリアがしたことを一部始終をイゼメルっていう置き先に伝えていくんですね。するとイゼベルはもうカンカンに怒りますね。でイゼベルは使者をエリアのところに遣わして言います。なんて言ったか、もうカンカンですからね。もし私が明日の今頃までにお前の命をあの者たちの一人の命のようにしなかったら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。つまりですね、もう明日の今頃までにはお前を殺すぞっていう、こういう脅しですね。これを死者に託して向かわせるわけですね、エリアですね。さて、エリアはどうしたでしょうか。450対1ですね。もう完全にアウェーの状態で勝ったエリアですね。どうしたでしょうか。それが次のところの3節に出てきます、ね。彼はそれを知って立ち、自分の命を救うために立ち去った。ユダのベールシェバに来たとき、若い者をそこに残しとありますね。ですから本当に、あんなところを勝利をしたんですね。ところがそのエリアがもう逃げるんですね。もう音も振り払ってまで逃げるわけですね。そしてもう逃げて逃げて逃げ回る。4節見ると、自分は荒野に一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。死をもう十分です、私の命を取ってください、こう言ってますね。もう逃げて逃げて逃げまくって、もう疲れ切ってしまったんですね。まあ理由は2つあるんですね。少なくとも一つはイゼベルが怖かったですね。自分を殺すかもしれない、それ一つですね。でもう一つあるんですね。もう一つ、これは先を読むと分かるんですが、10節をご覧ください。10節ですね、先の10節。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。主に熱心に仕えたんですね。一生懸命仕えて、一生懸命人々に神様のことを伝えました。しかしイスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。ですね。私だけが残ったっていう孤独感ですね。と同時に熱心、あれだけ熱心に伝えたのに、一生懸命伝えたのに、もう裏切って、私一人になってしまった。もう絶望感。絶望感とその孤独感ですね。そして恐れですね。それがあったのではないかなと思います。もう疲れ切ってもう十分です。私の命を取ってください。もう逃げ回ってですね、そうなりました。しかし神様は、この後読んでみると本当に、こう、憐れんでですね、黒子のようにこう食べ物を与えたりしてるんですね。そして8節です。8節。彼は起きて食べ、そして飲んだ。そしてこの食べ物に力を得て、40日40は歩いて、この40日40夜ってよく出てきますね、聖書にね。40日40夜。40日40夜歩いて、神の山、ホレブに着いた。この神の山、ホレブっていうのはどこかっていうと、シナイ山のことです。で、シナイ山というと、ご存知の方もあると思いますけども、10回、モーセのところにこう10回ですね、がこう下ってきた、渡されたっていう場所ですね。そこに、その山に来たんですね。山に来ました。さて、本当にここからが山場なんですね。ここから山場なんです。先ほど、司会者が読んでくださいましたけど、ここからが本当の山場になります。9節です。 彼はそこにある洞穴に入り、そこで一夜を過ごした。この山にある洞穴の中に隠れるんです。逃げるんです。隠れるんです。すると主の言葉が彼にあった。主は、エリアよ、ここで何をしているのかと言われた。そこで何をしているんだ。もちろん神様は全部知ってます。すべてのこれからのことも、すべて知ってます。あえて、エリアよ、ここで何をしているんだ。ですね。そう、神様は言っているんですね。それに対して、このエリアはですね、この洞窟の中で、こう答えるんですね。私は万軍の神、主に熱心に仕えました。しかし、イスラエルの子らは、あなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。これを、ホラー穴の中で答えるんですね。それに対して主は何て言われたか。11節です。結構ここは鍵になる言葉が出てくるんですね。主は言われた。外に出て山の上で主の前に立てですね。ホラー穴の中でそこにいるんじゃなくてですね、そこから出て主の前に立てっていうんですね。するとその時主が通り過ぎた。主の前で激しい大風が山々を裂きですね、風がですね岩岩を砕いた。ですからすごい音だったんじゃないかなと思うんですね。こうガンガンガンって砕くような。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。昨日ねゴーンって下から突き上げるような地震がありましたけど、ですね、こういう地震があったんですね。本当に神様がこう現れてくるところですね。私こう素朴な疑問で、こんなにしなくても、まあ、トントンとすればいいんじゃないかなとこうふうに思ったんですけども、で少しこう1週間考えてたんですけど、やっぱりこの神様は作り主ですね。天地を作り、宇宙を作り、そして植物を作り、動物を作り、人間を作りですね。作り主、神様は全てを支配しているですね。その全てを支配している神様が自然もですよ、そばにいるんだよってことを示したかったのかなって、ちょっと先週から思ってきたんですけれどもですね、作り主ですね、その神様が傍らにいるってことを示したかったんじゃないかな。そして12節です。地震の後に火があった。火の中にも主はおられなかった。まあ、どのような火かわかりません。雷のような火だったかどうかもわかりませんけれども、火の中に主はおられなかった。しかし火の後にかすかな細い声があった。かすかな細い神様の声が出てくるんですね。でエリアはこれを聞くと、すぐに街灯で顔を覆って、そして外に出て入り口に立ったですね。街灯で顔を覆うというのは、この神様への恐れですね。まあ、モーセもそうだったかもしれませんけれども、神様への恐れです。そして先ほど神様があったように、外に出て入り口に立つんですね。立ったんです。すると声がしました。神様のなんて声をしたんでしょうか。こう言った。エリアよ、ここで何をしているのかですね。神様また再度尋ねるんです。じゃあエリアは何て答えたでしょうか。なんて答えたかというと、こう答えてるんですね。私は万軍の神、主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。なんかどっかで聞いたこのセリフですよね。言葉ですね。ですね。私も最初これ言語でこう訳してるんですけど、一生懸命訳してたんですね。あれでもこれどこかで聞いたセリフだなって、こうどこか分かりますでしょうか。何節でしょうか。同じことを繰り返してるんですね。 14節と何節でしょうか。10節ですね。同じことを繰り返しているんですね。また同じことを繰り返しているんです。しかし違うところがあるんですね。言葉は同じでもどこが違うんでしょうか。言葉は同じなんだけど違うところがあります。14節と10節ですね。どこが違うか。これは立ち位置が違うんですね。立ち位置が違うんです。1回目はどこですか。どの中ですか。そうですね、ホラー穴の中なんです。本当にこの殻に閉じこもるように、自分の殻に閉じこもるようにホラー穴の中なんですね。しかし2回目は外に出て入り口に立っているんです。外に出てですね、入り口に立っているんですね。神様を恐れ、そして入り口に立っているんですね。本当にこの大きな違いだと思いますね。私たちはですね、神様の前に立って、そして御言葉を聞いたんですね。それがとても大事ですね。まあ、神様は言われていますね。外に出て、主の前に立て。本当にそう。教会学校でも歌いましたよね。あの主の十字架の前に立って、明け渡しなさいっていう賛美がありましたね。あの賛美の中で主の十字架の前に立ちなさい、そしてですね、あなたを明け渡しなさいですね。神様はこの旧約でも同じことを言っているんですね。前に立ち、そして御言葉を聞け。すると神様は見業をなすんですね。15節です。どういうことを言ったか。2つのことを言っています。1つは主は言われた、こう使命を与えるんですね。どういう使命かというと、さあダマスコのアラノへ帰って行け、そこに行ってハザエルに油を注いでアラムの王とせよ、またニシムのエフに油を注いでイスラエルの王とせよ、またアベルのメフラの出身のシャファテの子エリシャ、まあ、エリシャというのはエリアの預言者、エリアの後継者ですね、に油を注いであなたに代わる預言者とせよ、まあ、王様とかこの、祭司ですね、その時にこう後継に譲る時に行われるこの油注ぎですね、この使命を託すわけですね。それと同時にもう一つ神様は言っています。それは18節です。しかし私はイスラエルの中に7000人を残している。これらの者は皆バールに膝をかがめずにバールに口づけしなかった者たちである。つまり一人だと思ってたんですね。自分一人だと思ってたんです。一人で戦ってると思って、しかし神様は7000人ですね。7000人を残してる。こう励ますわけですね。一人じゃないんだよっていうことですね。で、この後ですね、本当に励まされてエリアは神様のこの御言葉を受け取って、こう御業を本当にこう、成していくんですね。油を注いで、そしてエリシャにバトンタッチをしていきます。まあ、本当にここを見てみますと、いろんなことを教えられますよね。強い、うまくこういってるとき、勝利したときとか成功したときありますね。その後が本当に私たちっていうのは危ないなですね。いつ何か自分が中心となってしまうんですね。自分が中心となるですね。ですから何かこうあると人を恐れたりですねしますね。物を恐れたり、神様を見失っちゃうんですね。神様です。で、どうするかというと自分の殻の中に閉じこもってしまいますね。殻の中。しかし、前に出なさい。ですね。主の前に出なさい。そして、御声を聞きなさい。と神様は言ってるんですね。本当に、旧約だけじゃなくて、この新約でもそうですね。神様は、心の戸を叩いてるんですね。ここは本当にこう、岩を砕くような音でしたけれども。 叩いてるんですね。ちょっと新約聖書の方ちょっと見たいと思います。後ろの方で一番後ろですね、黙示録ですね。黙示録の、黙示録のヨハネの黙示録の3章の20節ですね。一番後ろの496ページになりますかね。496ページ。ヨハネの黙示録ですね。救い主である私たちのこの罪の身代わりとなって、十字架につけられて、そして死んで、身代わりとなって死んで、そして復活されて、そして今も生きて私たちのために祈ってくださっている、取りなしてくださっている、そのイエス様が語ります。見よ、二十節ですね。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。そうですね。戸を叩いてる。ですね。皆さん一人一人に戸を叩いてる。まあ、ある人こう背を向けてるかもしれません。しかし戸を叩いてるんですね。滝。あとは、さっきの教会から賛美じゃないですけど、主の前に出るかどうかですね。明け渡すかどうかですね。明け渡すかどうかです。あ、神様ごめんなさい。悔い改めて。自分の罪のために十字架にかかってくださった。神様の十字架の前に出るかどうかですね。神様無理やり入ってきません。外から叩きます。開ける、ドア開ける、内側から開けるわけです。心を本当に明け渡してですね、その時に神様は入ってくださるんですね。入ってくださいます。その時に本当に平安、永遠の命、喜び与えられてくるんですね。最後にこの後賛美歌歌うんですけども、この438番、川のような平安という、平安が与えられるという、ちょっと今お話ししましたけど、川のような平安がっていうのが、こう、教会福音賛美歌438番ですね、ありますね。で、賛美歌学っていうのがありまして、宿題が出まして、何かこの賛美歌集の、賛美歌の中から一つ選んで言語を訳して、まあ大体ドイツ語とか英語が多いんですけども、訳してきなさいというのがあったんですね。で、私これを訳したん、まあちょっとドイツ語あんまりこうできないので、まあ英語もできないんですけども、訳したんですね。聖歌だと、安けさは川のごとくだったかもしれませんね。で、この作者はですね、作詞者はですね、まあ弁護士さん、アメリカの弁護士さんだったんですけども、ですね、どういう時に書いたかというと、海の事故でですね、まあお母さんもいたんですけども、海の事故で4人のお子さんを、海難事故ですね、海の船が沈んで、お母さんだけが助かるんですね。ですね、この作詞者のですね、だから奥さんだけが助かるわけですね。奥さんだけが助かって、本当にこの作者の子供たちが4人亡くなってしまうんですね。そしてもう本当に、もう部屋に閉じこもってしまってです、ね、もう出てこない。周りの人は病気になった。悲しみでですね、自分の子供ですね、4人の子供が亡くなってしまうです、ね。出てこない。どうした？しかし、まあ、イザヤ書の聖書の御言葉に出会ってですね、平安が与えられたんですね。まあ私たちはいつか死ぬけれども、しかし天国に行くことができて、そしてまたその天国で会うことができる、その平安が来たんですね。押し寄せてきたんです。その時にこの、書いたのが、作詞したのが川のような平安がっていうところなんですね。本当にこの同じようにですね、私たち生活の中いろんなことがあると思います。悲しみ、
かもしれません、恐れかもしれません、孤独かもしれません。しかし私たちはですね、向きを変えて主の前に出ていくとき、そして神様の御声を聞くときに、神様は御業をなそうとしているんですね。主の前に出る、まあ、さまざまな出方があると思います。ある人は本当にこうデボーションですね、そこで神様の前に出る、まあ、また今日もそうですよね。皆さんはちょうど神様の前に出て礼拝を捧げているんですね。礼拝を捧げ、神様の前に出るっていうことですね。その時に神様はですね、御言葉をかけます、御声をかけます。そして時には励まし、時には慰め、時には使命を与えます。時には耳の痛いこともあります。しかし一人一人に違った賜物を与えてくださって、それぞれの場所でですね、神様はお一人お一人を用いようとしておられるんですね。あなたはどこに立っているでしょうか。最後にもう一度列王記の箇所を読んで、19章の12節13節を、お読みして終わりにしたいと思います。列王記第1、19章の12節13節、地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。しかし火の後にかすかな細い声があった。エリアはこれを聞くと、すぐに街灯で顔を覆い、外に出て入り口に立った。すると声がしてこう言った、エリアよ、ここで何をしているのか。お祈りをいたします。天の父なる神様、主の御名を賛美いたします。この第一列王記を通して語ってくださったことを感謝いたします。本当に弱いものですけれども、どうか私たちが主の前に出て主の御言葉を聞く、その日々一瞬一瞬でありますように導いてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。